梶元次郎作、路上。自分がその道を見つけたのは、卯の花の咲く時分であった。E の停留所からでも帰ることができる。しかも、M 停留所からの距離とさして違わないという発見は、大層自分を喜ばせた。変化を喜ぶ心と、もう一つは、友人のもとへ行くのに、M からだと大変大回りになる電車が E からだと比較にならないほど近かったからだった。ある日の帰途、気まぐれに自分は E で電車を降り、荒ましの見当と思う方角へ歩いてみた。しばらく歩いているうちに、なんだか知っているような道へ出てきたわいと思った。気がついてみると、それはいつも自分が M の停留所へ歩いて行く道へつながって行くところなのであった。昇進翼々といったようなその瞬間までの自分の歩きぶりがひどく滑稽に思えた。そして自分は三度に二度というふうにその道を通るようになった。M も終点であったが、この E も終点であった。E から乗ると T で乗り換えをする。その T へ行くまでが M からだと E からの2倍も3倍もの時間がかかるのであった。電車は E と T との間を単線で往復している。のどかな線で発車するまでの間を車掌がその辺の子供とふざけていたり、ポールの向きを変えるのに子供たちが引っ張らせてもらったりなどしている。事故などは少ないでしょう。と聞くと、いや、これで案外多いのです。往来を走っているのは割合少ないものですが、など車掌は言っていた。汽車のように枕木の上にレールが並べてあって、踏切などをつけた電車だけの道なのであった。窓からは線路に沿った家々の中が見えた。あばら屋というのではないが、取り分けてみようというような立派な家ではもちろんなかった。しかし、人の家の中というものには何か心惹かれる風情といったようなものが感じられる。窓から外を眺めがちな自分は、ある日、その沿道に2本の宇津木を見つけた。自分は中学の時使った粗末な検索表と首っ引きで、その自分、家の近くの原っぱや雑木林へ、卯の花を探しに行っていた。白い花のそばへ行っては、検索表と照らし合わせてみる。箱根宇津木、梅花宇津木。似たようなものはあっても、なかなか本物にはぶつからなかった。それがある日、とうとう見つかった。一度見つかったとなると、後から後からと目についた。そして花としての印象はむしろ平凡であった。しかし、その沿道で見た2本の宇津木には、やはり風情といったものが感じられた。ある日曜、訪ねてきた友人と市中へ出るので、いつもの坂を登った。ここを登り詰めた空き地ね。あそこから富士がよく見えたんだよ。と自分は言った。富士がよく見えたのも立春までであった。午前は雪に覆われ日に輝いた姿が丹沢山の上に見えていた。夕方になって日が彼方へ傾くと、富士も丹沢山も一様の影絵を茜の空に映すのであった。我々は扇を逆さにした形だとか、すり鉢を伏せたような形だとか、あまり富士の形ばかりを見すぎている。あの広い裾野を持ち、あの高さを持った富士の容積、高まりが想像でき、その実感が持てるようになったらどうだろう。そんなことを念じながら、日に何度も富士を見たがった冬の頃の自分の自然に対して持った情熱の激しさを、今は振り返るような気持ちであった。春先からの兆候がひどくなり、自分はこの頃病的に不活発な気持ちを持て余していたのだった。 あの辺が競馬場だ。家はこの方角だ。自分は友人と肩を並べて、起伏した丘や、その間に頭を出している赤い屋根や、目に立ってもくもくしてきた緑の群落のパノラマに向き合っていた。ここからあっちへ回って、この方向だ。と、自分は E の停留所の方を指していった。じゃあ、あの崖を登って行ってみないか。行けそうだな。自分たちはそこからまた一段上の丘へ向かった。草の間に細く赤土が踏み鳴らされてあって、道路ではもちろんなかった。そこを登っていった。木立には遮られてはいるが、先ほどのところよりはもう少し高い眺望があった。先ほどのところの地続きは平らにならされてテニスコートになっている。軟球を打ち合っている人があった。道らしい道ではなかったが、やはり近道だった。遠そうだね。あそこに木がこんもり茂っているだろ。あの裏に隠れているんだ。停留所はほとんど近くへ出る間際まで隠されていて見えなかった。またそのあたりの地勢や人家の具合では、その近くに電車の終点があろうなどとはちょっと思えなくもあった。どこか本当の田舎じみた道の感じであった。自分は変なところを歩いているようだ。どこか他国を歩いている感じだ。街を歩いていて、ふとそんな気持ちに捉えられることがある。これからいつもの市中へ出て行く自分だとはちょっと思えないような気持ちを、自分はかなりその道に慣れた後までも、またしても味わうのであった。閑散な停留所、家々の中の透き見える沿道。電車の中で自分は友人に旅情を感じないかと言ってみた。カクトカの花や青葉の匂いに満たされた密度の濃い空気がしばらく自分たちを包んだ。その日から自分はまたその日の獲物だった崖からの近道を通うようになった。それはある雨上がりの日のことであった。午後で自分は学校の木戸であった。いつもの道から崖の近道へ入った自分は、雨上がりで下の赤土が柔らかくなっていることに気がついた。人の足跡もついていないようなその道は、歩くたび少しずつ滑った。高い方の見晴らしへ出た。それからが傾斜である。自分は少し危ないぞと思った。傾斜についている道は、もう一層柔らかであった。しかし自分は引き返そうとも立ち止まって考えようともしなかった。危ぶみながら降りていく。一足降りかけた瞬間からすでに自分はきっと滑って転ぶに違いないと思った。途端自分は足を滑らした。片手を泥についてしまった。しかしまだ本気にはなっていなかった。起き上がろうとすると、力を入れた足がまたずるずる滑っていった。今度は肩肘をつき、尻餅をつき、背中まで地面につけて、やっとその姿勢で体は止まった。止まったところはもう一つの傾斜へ続く、ちょっと階段の踊り場のようになったところであった。自分はカバンを持った片手をカバンのまま泥について、恐る恐る立ち上がった。いつの間にか本気になっていた。誰かがどこかで見ていやしなかったかと、自分は目の下の人家の方を見た。それらの人家から見れば、自分は高みの舞台で一人滑稽な芸当を一生懸命やっているように見えるに違いなかった。誰も見ていなかった。変な気持ちであった。自分の立ち上がったところはやや安全であった。しかし自分はまだ引き返そうともしなかったし、 立ち止まって考えてみようともしなかった。泥にまみれたまま、また危ない一歩を踏み出そうとした。とっさの思いつきで、今度はスキーのようにして滑り降りてみようと思った。体の重心さえ失わなかったら滑り切れるだろうと思った。秒の打ってない靴の底は、ずるずる赤土の上を滑り始めた。二軒余りの間である。しかし、その二軒余りが尽きてしまったところは、高い石垣の鼻であった。その下がテニスコートの平地になっている。崖は二軒、それくらいであった。もし止まる余裕がなかったら、打力で自分は石垣から飛び降りなければならなかった。しかし、飛び降りるあたりに石があるか材木があるか、それはその石垣の出っ放まで行かねば知ることができなかった。非常な速さでその危険が頭に映じた。石垣の花のザラザラした肌で靴は自然に止まった。それは何かが止めてくれたという感じであった。全く自力を施す術はどこにもなかった。いくら危険を感じていても、滑るに任せ、止まるに任せる他はなかったのだった。飛び降りる心構えをしていたすねは、その緊張を緩めた。石垣の下には、コートのローラーが転がされてあった。自分はキョトンとした。どこかで見ていた人はなかったかと、また自分は見回してみた。垂れ下がった曇り空の下に大きな屋敷の屋根が並んでいた。しかし、閣僚として人影はなかった。あっけない気がした。あざ笑っていてもいい。誰かが自分の今したことを見ていてくれたらと思った。一瞬間前の鋭い心構えが悲しいものに思い返せるのであった。どうして引き返そうとはしなかったのか、見せられたように滑ってきた自分が恐ろしかった。破滅というものの一つの姿を見たような気がした。なるほど、こんなにして滑ってくるのだと思った。下に降り立って草の葉で手や洋服の泥を落としながら、自分が一人でに興奮しているのを感じた。滑ったという今の出来事が何か夢の中の出来事だったような気がした。変に覚えていなかった。傾斜へ出かかるまでの自分、不意に自分を引きずり込んだ危険、そして今の自分。それは何か均衡の取れない不自然な連鎖であった。そんなことは起こりはしなかったと否定するものがあれば、自分も信じてしまいそうな気がした。自分の意識というもの、そして世界というものが焦点を外れて泳ぎ出していくような気持ちに自分は捉えられた。笑っていても構わない。誰か見てはいなかったかしらと、二度目にあたりを見回した時の閣僚とした寂しさを自分は思い出した。きっと、書かないではいられないと自分はなぜか深く思った。それが滑ったことを書かねばいられないという気持ちか、小説を書くことによってこの事故を語らないではいられないという気持ちか、自分にははっきりしなかった。おそらくはその両方を思っていたのだった。帰ってカバンを開けてみたら、どこから入ったのか入りそうにも思えない泥の塊が一つ入っていて、本を汚していた。